この人間の頭というかですね、集団というのは非常に面白い特徴がありまして、なんだか仮想なのか現実なのかよくわからないと、まあ、いうような矛盾したことがしょっちゅう起こるんですね。まあ、これはまあ一言で言えば人間の大脳の構造のまあ欠陥なんですけども、事実非常に面白いんですね。まあ、その一つとして、現在の日本は貴族政治なのか民主主義なのかと、民主政治なのかと、それはもちろん民主主義に決まってるじゃないか、民主政治に決まってるじゃないかっていうんですけど、それはそういう名前になっているだけではないかと思うんですね。というのはもう簡単に言えば、現在はもうすでに度が過ぎた二世議員なんですよ。もう本当に度が過ぎてるんですよね。だって政府の上の方はみんな二世議員ですよ。それでまあ陣笠っていうか、要するにペーペーの議員の中にはですね、二世議員じゃない人もいるというぐらいで、まあなんていうか、安倍総理大臣、まあ二世だと、麻生副総理、まあ二世だと、でその他に今ちょっと注目されている林前の文部大臣ですね、もちろん二世であります。しかも、ここら辺はですね、麻生さんはまあ福岡ですけども、山口県出身、まあ、ものすごく多いわけですね。それで山口、広島ぐらいがですね、やっぱり旧毛利藩の力がありましてね、まあ、明治維新の時に大変に力を出したので、まあ、現在でも山口を中心として、この鹿児島の方が衰えて、山口県の方がですね、ずっと続いてるっていうのは、やっぱりまあ吉田松陰の松下村塾、これの出身者の伊藤博文とか山形有朋とか、まあ、その他ものすごく首相を出しましたからね、まあ、そういうようなこともあるでしょうし、それから鹿児島の方は西郷隆盛のやっぱり、反乱がかなり大きな影響を与えましたし、まあ、軍人の方はある程度鹿児島県出身というのが幅を利かせましたが、まあ、現在ではすでに政治家の方はですね、山形貞則だったかな、税金関係の、それから二階堂進むとかですね、かつて割合早々たる議員がいましたが、今ではもう鹿児島選出の議員というのはすっかり影を潜めたと、まあ、いうことですね。しかしまあポイントは二世議員ですよ。二世議員ということはどういうことか、まあ、例えばあの河野太郎さんとか小泉進次郎さんを見ると分かるようにですね、まあ、一つは世間知らずであるということですね。何たってもう河野家でも小泉家でも何代か続いてですね、議員やっとられるわけですよ。鳩山さんもそうですね、鳩山首相もちょっととんちんかんなことがあるんですが、それはやはりあの貴族階級ですね。現在の貴族階級っていうと2つありますよね。一つは政治関係の二世議員をずっとつないでいくような貴族関係と、それから会社の会長社長あたりで、まあこれは比較的民主的なんですよね。あのトヨタ自動車みたいに現在でもトヨタという名前を使って、まあやや世俗的ではありますが、それでもトヨタ自動車とか松下ナショナルですね、今ではもう名前もパナソニックに変わっておりますが、まああのやや世襲というわけにはいかないようになっておりまして、やはり産業界は政治と違って優秀でないと社長やってられませんからね、やはり2世というのがある程度は制限されるということになりますね。それを生んだのはもちろん小選挙区制で、何しろ選挙区に1人しか、まあ、実質あの与党野党1人ずつしか立てられないということになりますと、もちろん地盤看板カバンがものを言いますね。地盤というのはまあその地盤ですよね、その地域でやってきた看板ってのはやっぱ名前とかそういう知名度ですね。それからカバン、お金ですよね。まあ、そういったものが、まあ、ドブ板選挙とも言いますけれども、まあ、狭い選挙区で、国政ですら狭い選挙区で戦うわけですから、これはまあ二世議員が出てきますね。それからまあもちろんその最近私が指摘している供託金ですね。選挙に出るために衆議院だったら600万。参議院で300万、比例区となんか一緒になるともっとさらに積みますというのはですね、まあ、もう本当世界で稀に見る高さなんですよ。普通は10万円ぐらいなんですよね。それはあの憲法違反してるわけです。日本人は結構憲法違反が平気なんですよね。今度のそのいろいろなこともそうでしたけども、 憲法違反で何かやっててもそれはいいよということなんですが、憲法ではですね、党を選ぶんじゃなくて議員さんを選ぶわけですから、自分の代わりに代議士になって言ってくれる議員を選ぶんですから、少なくとも30人ぐらいいないとですね、その中から自分がこの人と思って推す人はいませんよね。もう少しこう電子化されましたから、もう立候補やめて、まあ、全員が誰でもいいから名前を書くという制度の方がいいような気がしますよね。それからもちろんその所得だとか、それから立場とか2世だとか、そういうので絶対に区別しちゃいけないとも憲法では厳重に書いてありますが、実際上は2世でないと立てない。例えば有力な政党のボスとつながってると政党交付金で立候補する時のお金もタダになると、しかも区割りもくれる、地盤もくれるってことでですね、まあ、完全なこれ貴族社会なんですよ。だから日本の中に庶民社会と貴族社会があって、貴族社会が政治をやってるわけですね。ですから民主主義じゃないんですよね。でこれはもうどう見ても正しいんですが、メディアは相変わらずそれを促進するようなこと言ってますね。例えば、供託金が少ないと泡沫候補が出る、泡沫候補は相手にしないなこと言ってますが、日本のように供託金が高いっていう国が例外なんですから、メディアは本当にきちっと議論するんだったらですね、各国の供託金と候補者の数かなんかをちゃんとやってですね、それが本当に泡沫化してるか、泡沫というのは民主主義で民主主義でどういう意味を持ってるのかというようなことを議論しなきゃいけないわけですね。でこういうふうにこう貴族政治、日本の政治が貴族政治になった原因はですね、一つは戦後にマッカーサーがですね、これは正しかったと思うんですが、議員報酬があまりに低いと、日本の議員報酬がですね、あんまり低いと結局これは金持ちしか議員になれないということになるので、報酬が高いとか低いというのは難しい両刃の剣なんですね。報酬が低ければ、生活に関係なく議員ができる人しか議員になれない。ところが今度は報酬が高すぎると政治家というのが政治屋になって職業化するということになるんで、まあ、頃合いが難しいんですが、まあ私は今のまだロートルの年取ったですね議員の中で、明らかに政治で金を儲けてきたという人が結構いるんですよ。それから河野家にしてもですね、小泉家にしてもですね、政治家を長くやったらお金がなくなるっていう方が正しいと思うんですよね。つまり利権を、政治ってのは利権を取っちゃいけないわけですから、だから家はやっぱり出費があって少しずつ貧乏になると、まあ、耐えられるぐらいの貧乏でやっていくというのは本当なのに、鳩山さんにしても小泉さんにしても河野家にしても金持ちなんですよ。ということは政治が金になる、つまり利権化してるってことがこれでも証明されるわけですね。まあ、私が批判しているように小泉進次郎さんが環境大臣の時にですね、レジ袋を有料化したと、国民に環境意識を持ってもらうためだなんて言いましたけど、自分は奥さんと合わせて、資産が3億円以上もあると、それで3億円以上資産のある夫婦がですね、環境に優しい生活をすることができるはずがないんですよ。絶対できません。お金を使えば環境には悪いんですよね結局。まあレジ袋有料化したって3億円もある人がですね、3円のレジ袋が問題にはなりませんからね。それからもう一つは、その小泉進次郎さんなんかの感覚が非常におかしいと思うのは、家内の小泉さんがですよ、奥さん の, 財あの資産が分かって申し訳、奥さんに申し訳なかったっつってんですよ。何言ってんだろうと思いますね。大臣の資産を公開するっていうのは国民のためにしようということに国会っていうかみんなでなったわけですよ。だから大臣ともなれば奥さんの収入も含めて公開しなければいけないということなんですからね。ですからそれ決めた本人、立法した本人っていうかですね、大臣がですね、その家内に申し訳ないなんていうのは一体何を履き違えてるのかと思いますよね。そういう覚悟で国政をやってくださいっていうことで、やりなさいということで国民が大臣に命令してるわけですからね。まあそういう点ではですね、江戸時代の士農工商というのは非常にいい制度で、侍は権限を持って、政治的権限を持ってましたから、報酬が米なんですよね。まあ、100石とか200石とか、まあ、殿様ですと10万石とか、こういうふうになるわけですね。 米でもらうわけです。米でもらうと米をあの米蔵に詰めておくんですけど、やっぱりまあ最近の米でもですね、3ヶ月ぐらいも経ちますと味が落ちてきます。ましてここ前ぐらいになるとですね、とっても味が落ちてきますので、まあもらったものは消費しなきゃいけない、つまり蓄財できない、政治的権力を持っている人が蓄財できないってなったわけですね。で、新農工商っていう農と工はですね、現物を持ってるわけですよ、米が取れるとかね、それから刀鍛冶をするっていうわけで、これは現物とつながってますから、これはまたそれで強いんですね。だから商はですね、お前ら下船だ下船だと言われて、政治的権力も何もない、時には非道な方法で財産を没収される、まあ、そういう立場の人はお金は使っていいということで、権力とお金が結びつかないような制度を巧みに作ってるわけですね。これは日本の天皇陛下の制度もそうですし、つまり天皇陛下に軍隊がいなくてもみんながひざまずくとかですね、女性男女の関係もそうで、女性に力がなくても、結婚したら、男は夫妻にですね収入を全部渡すとかですね、まあ、そういったその日本独特のその平等感覚といいますかね、まあ、そういうものが働いてるわけですから、国会議員もこの際報酬を魚にしたらいいと思うんですよ。日本は漁業国家ですからね、魚をうんと食べようということで議員には魚を配る。そうするとまあ大きな冷凍庫でもなかったらですね取っておけませんから、だから権力とお金だからいけないんですよ。お金だから蓄財しちゃうんですね、魚だから、議員報酬も魚、それから供託金も魚というふうに決めればですね、それはもう随分変わると思います。